ちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、今週の日経平均はね、はい、2万2000円にいよいよ乗せてきましたね。
ようやく2ヶ月ぶりですよね、鎌、はい、田さん。
そうですよ。さて、でもこれからですよね、はい、2万2000円に乗せてまだ上に行くのか、それとも怖いいっぱいいっぱいなのか、まあ、本日も、ね、この株式の専門家の方をですね、はい、ゲストにお招きしてじっくりお話を伺いたいなと思っております。
はい、それでは今日も早速始めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。それではまずは鎌田さんに今週振り返っていただいて、来週の展望を伺います。
そうですね、企業決算、これがまあ活発になってくるわけですよね、はい、ちょっと今週ですね、株価自体、日本株自体は1週間通じて上がったんですけど、後半気がかりです。TSMC という大きな半導体メーカーがありますよね。
台湾のメーカーですね、
台湾の TSMC は受託生産の世界ナンバーワン企業ですからね、はい、こちらの1、3月期の売上高決算発表で、まあこれは良かった。普通にもう月次売上高毎月公表してますから、はい、それはそれとして受け止めて、4、6月期の見通しが、これが1、3月期の実績に対して4、6月期の見通しが 7% 減少する見通しだった。これが結構ね、悪い見通しだったそうですね、
はい、
で TSMC はかなり時価総額の大きな会社ですけれども、アメリカの市場で昨日急落、
はい、
それで TSMC から半導体を購入しているアップルの株価も下がって、まあ、同じように半導体を供給するインテルの株価も下がり、はい、それで半導体を製造する、アプライドマテリアルの株価も 6% も下がり、
はい、
それから同じように、これも決算発表株ですけれども、半導体製造装置の、ラムリサーチ2日間続落。そして ASML というオランダの、ウェハーに、回路を焼き付ける、製造機械を作っているガリバー企業。これもまた 5% も下げるというような。これらの状況になるとちょっと、大丈夫かな半導体は、というような。これまではね、半導体はうなぎ登りの需要で、今でも半導体のが足りない中で、仮想通貨を作るために、マイニング需要までも上乗せされて、どこまで半導体の需要は盛り上がるんだというふうに言われていたところで、こういった株価の動きになってるわけですから、ちょっとこれはやっぱ気になりますね。
そうですね、ソックス指数もね、下落しておりましたしね、東京エレクも
今日はもちろん東京ではそういうようなね、になったわけで、これが一過性のものになるのか、それとも、はい、来週以降も大を引くのか、
はい、
何せ半導体関係のお仕事っていうのは、日本で言えばですね、住友化学ですとか、ああいった川上の素材を供給するような会社なども、半導体関連ビジネスっていうのは非常に大きな位置を占めていますからね、その意味でも来週の決算発表で半導体関連の仕事をやっているような会社の1年間のこれからのの見通しといったものが安心できるようなものになるかどうか、これは重要だと思います。
そうですね、アメリカの決算でも関連企業ありますからね、
はい、
発表がね、
はい、
それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。
よろしくお願いします。
本日のゲストは、需給の鬼こと、スプリングキャピタル代表、井上哲夫さんです。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
卒業する予定だったんですけどね。
いやいや。
3月でね。
はい。
受給動向を読み解く始まったんですけどね、
木曜日。
やはりですね。
9時15分ぐらいから。
これね、大学院ですとかっていうの、今行くの流行ってますからね、うん、これね。
これ大学院なのこれ、この番組。
今。
昨日も聞いて、今日も井上かと思ってる人いるよ。
井上先生には、この博士課程まで行っていただかないとと思っております。は
い、勉強させていただきます。
さて、では井上さんに早速伺いたいと思いますが、今回の米中通商問題、
はいはい、
市場を大きく動揺していた中、井上さんですね、メルマガで初めからこれは織り込める材料だとおっしゃってたんですが、ぜひ伺いたいんですが、これどういうことなんでしょうか。
これね、 円グラフがいつも出てたじゃないですか。アメリカの貿易赤字って言って。
はい、はい。
で、47% 中国って半分ぐらいでね。で、3752億ドル。で、2位は日本とドイツで微妙な位置だとかね。ああいう円グラフで出しちゃうからいけないんですよ。
だといけないんですか、これ。
これ3752億ドルっていう数字だけは残っちゃうでしょ。これ、引き算の答えなんですよ。
あ、輸入と輸出。
うん、この中学生でもわかるんですよ。貿易赤字っていうのは、アメリカが中国から輸入してる金額、中国がアメリカから輸入してる金額の差額だから、で、アメリカって中国から去年5056億ドル輸入してるんですよ。
5000億ドル今日輸入してるんですね。そう
そう。で、中国はアメリカから1304億ドルしか輸入してないわけですよ。
はいはい。
この差額でしかないんですね。
その差し引きがアメリカの貿易赤字。
そう。で、まず鉄鋼とアルミ行ったでしょ、この時に該当金が176億ドルなんですよ、アメリカ。
はい。
で、その後知財です。ごい大きい数字出すぞって言って、結局500億ドルっていう数字出ましたでしょ、そしたら中国何言ったかというと、一歩も引かない、真っ向からみたいなこと言ったでしょ、アホなこと言ったなと思うんですよ。はい、あれがいけなかったんですよ。で、何やったかっていうと、その、鉄鋼アルミの代わりに、豚肉とか、あと、ナッツ？
アメリカから中国に入っていく、
そうそうそう。それ30億ドルかけるぞって言ったわけですね。で、アメリカが500億ドル知財行ったら、500億行ったでしょ、500億ドル。それで真っ向っていうので、3月23日バーンって日本も落ちたけれども、その時点で、アメリカってまだどれぐらい、玉があったかっていうと、3380億ドルあったんですよ。あ、ごめんなさい。4380億ドルあったのね。だから追加で1000億行ったの。で、3380億ドルまだあるわけですよ。で、中国っていうのは、さっき言った1304億ドルから、
分かって
そう、ナッツの30億ドルと、ジャブで使った500億ドル、合わせて530でしょ。残り774しかないんです。
1000億はできないわけですね。
アメリカ1000行った瞬間に、ボロボロ行ってみろ。
あ、もうダメだ。
全部使っても774なんですよ。だから、もう中国は、うわ、やばい。もう、そこまで行って気づいたんでしょ。習近平。
この積み上げ型じゃどうやっても叶わないわけ
だよ。やばいです。だってもう1000取ってないんで、774しか残りないんですから。だから、もうこのまま黙ってるか、それまずいと。だからアジアフォーラムの冒頭で、ああいうふうに言って大人の対応してるように見せかけて、WTO に対しても訴えたわけですよ。だから、白旗なんですよ、これ。だからもう次出ないですよ。アメリカ、トランプ大統領、こういうところうまいと思うんですよね。500をまず出したでしょ。初めに1000出したら向こうも中国気づいた可能性あるんですよ。もう見たことないような大きい数字出してやるぞって言って500出して、500だったらまだ手札あるから中国出しちゃった。はい、じゃあ1000って。だからポーカーゲームのレーズアップと一緒だったんですよね。
トランプ大統領っていうのは、では、カジノでポーカーなんてやったらもう大勝ちするような、そんな素質があるわけですよね。
そう、だから貿易、に関する赤字云々っていうときに、こういうやり合いをしたときっていうのは、無尽蔵じゃないからね。そういったところでいくと、これはどっかの時点で、ゴングは鳴るよ。ゴングっていうか終わりのね。
で、終わりになったときに、マーケットは変化するわけでしょ。
これだって、これから裁定に入りますから、ただ今、ジャッジのペーパー集めてる段階。2ヶ月ぐらい、5月の終わりとか6月のところが出てくるでしょ。アメリカも完全に自分たちの主張を取るとは思ってないですよ、これ。
なるほど。そのゲームのやり方として、結構井上さんから見ると、トランプ大統領、うまいなっていう気持ちを今じゃ持ってる。
そう、だから中国が真っ向勝負つって500出してきた時に勝ったと思ったはずですよ、トランプさん。
そういうことだったんですね。そして、需給の内容なんですけれども、需給の鬼にぜひ伺いたいんですが、主体別動向で、前の週までの2週間ですね、外国人買い越しに転じてきているんですけれども、
そうですね。
井上さん、メルマガで外資系5社の先物残高というオリジナルグラフをたびたびご紹介されてるんですが、リスナーの皆様にちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
ですね、まず、そう、2週間ね、昨日、先週の数字、はい、出て2週続けて、現物で、先々週が1600億、先週が850億ぐらい買ってるんですよね。はい、ただやっぱ先物の方が大きくて、先々週2800億買ってるんですよ。で、先週は4900億。
うん、
だここも、今年に入ってからもそうなんですけど、昔からですよ。これアベノミクス相場じゃなくて、小泉政権の時からそうなんですけど、やっぱり先物の方が、現物の倍ぐらいの、 両方飛んでくるんですよね、方向性として出すとき、だって5社を出してるのはクレディ・スイスとソシエテとモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスと JP モルガンなんですけども、
はい、なんで井上さん5社でいいんですか、
これ全部足したらゼロになっちゃうじゃん、
ああそういうこと、
日経も外資も合わせて全部合わせたらゼロになるでしょ、
なるほど、
先物縦玉なんだから、だから方向性が見えるためにはどれを選んだらいいか、どれがその指数との決定係数が高いかっていうのを練り練って常に取ってるんですよ、そうするとずーっとこの5社、この5社を足した数字が結局外国人方向性を出すんですよ、アベノミクス相場が始まってから1兆円先物パーンと買っていった時も9000億円こういうの買い越しで終わってる、で今回のところにつきましても、例えば先週がさっき4900億円、はい、売り越して今、買い越して言いましたけど、5社で3400億買ってるんですよ、70% がちょうどね、これ低い方ですよ、通常 80%、90%、
ちょっとそこの基礎的な部分ですが、この5社っていうのは毎日毎日公表されている
しないしないし、あ、手口だけじゃなくて週次の数字を取る、
それを取ってるわけなんですね、
う
ん、
そうそうそう、はいはい、毎日の数字も取ってるけど、これちょっと難しい話なんですけど、毎日毎日のこの業者の数字って当てにならないですよ。
あ、そうなんですか。
ギブアップって知ってます？
ギブアップ
知らないでしょ。
参ったってことです
よ。あのね、何かっていうと、例えば誰かが個人投資家が野村証券で先物を立てましたと。したら手締まるとき当然野村証券で手締まなきゃいけないでしょ。はい、買ってたものを転売するの。これが、プロの場合違うことできるんですよ。
そうなんですか。
ゴールドマンサックスで買い立てましたと。で、メリル・リンチで先物売りましたと。うん、メリルに、あの売りね、あれゴールドマンの買いのぶつけといて、言えるんですよ。そうすると、メリルの売りとして出てたけども、ゴールドマンの残高その時点で減ってないんですよ。うん、それで週終わった段階でギブアップしたやつを全部ガシャンコして数字で。これね、プロだけ。僕もヘッジファンドで使ってたけども。
それは週終わった時にその数字が把握できる
んですね。そう、そこはきちんと把握しなき
ゃ。ああ、なるほど。じゃあそこを抑えればいいわけなんだ。
そうそうそう。はい、それで言ってるんですけれども、結局大きく、今回売ったわけで、1月の第2週からずっと売って、3月30日までで5兆6000億円売って、うん、ついに売り越しになったんですよ。売り越しになったんですけれども、2つあってね、1つソシエテとクレディスースって言いましたけど、この2つってね、CTA ってわかります？商品先物のファンド。はい、はい。
それは、菜種油を売って、こっちを買うとか、うん、そうそう、なんか、大きいお金で鞘を取るっていうふうに言われてる
んですね。そうですね。まあ、商品の方から出たんですけど、ただ、基本的に全部順張りなの。順張りシステムをあらゆる先物で動かしているファンドなんですけれども、これ当然1月からこういう売りになった時っていうのは売りばっかり作ってるわけですよ。で、その結果どうなったかっていうと、ソシエテの、残高に CTA が反映されるという前提でいけばですよ、あくまでも私の空想だと思っていただいていいんですけれども、トピックスの先物がソシエテ今ね8000億円ぐらい売り超になってるんですよ。売り越しになってるんですよ。かつてニューエッジの時代からとっても一回もこんなことないんですよ。この8000億円の売り超が今4週続いてるんですが、
結構大きいということなんです
よ。むちゃくちゃ大きいですよ。
むちゃくちゃ大きいということですね、うん、
今まで張って買い越しの最高は6000億ですから、6000億あったらもう張れないな。だってもうファンドなんで、ファンドの新たな資金の供給者が出てこないと、増えないでしょ。
だって最低改ざんのネット改ざんが4000億とかそんな話ってことですから、うんうん、すごい大きいってことなんですね、これは。
そうすると井上さん、この大きな8000億って今後、そしたら買いに転じるっていうことも、
買い戻しに転じる。
戻しに転じるっていうことになるってことですか、これ。
いつまでもこの状態では動けないですからね、どっかのタイミングで出るでしょう。そういう時のトリガーがどのレベルなのかしらってことなんですが、他にもう一つやっぱりゴールドマンサックス。ゴールドマンサックスってね、やっぱりこのどっか一社だけその手口見るとしたらこの会社ですよ。だからヘッジファンドでもプライムブローカーとして使うのはゴールドマンだし、ソブリメレスファンドがプライムブローカーとしても使うのはゴールドマンだから、やっぱりゴールドマンなんですね。で、この日経平均先物とトピックス先物合わせた金額が今1兆円売り超なの。だこれもいずれ買い戻されるわけです。これもかつてないぐらいです。で、これね、225先物は1兆円売りになってて、トピックスの先物はゼロなんですよ。で、トピックスの先物ってこれ一つ覚えておいてほしいんですが、ゴールドマンのトピックス先物残高ってマイナスにならないんですよ。
それはずっとプラスになってる、維持されてるってことなんですか？
というか、トピックスの先物でマイナスにしてまでヘッジするようなお客さんたちじゃないんですよ、裏にいるのは。だからトピックスの先物これ以上減らないよっていう前提でいくと、1兆円の日経平均の先物売り超だけは残ってる。 となるとこれはいずれ買い戻されるでしょうと。だから CTA で1兆円、ゴールドマンで1兆円、この2兆円の玉っていうのは両方トピックスですが、いずれ買い戻されると思いますよ。
それが潜在的な日本株市場の上昇要因という受け止め方をしてよろしいでしょうか。
やっぱりね、どっかまで指数上がってこないと彼ら焦んないんだよね。どっかのところでその急に先物にブワーって買い戻し火つくとこあるでしょう。でそういうタイミングになった時これは効いてきますよね。だそういうふうになれるかどうかはこれから鎌田さんおっしゃったように決算発表だよね、バリエーションだよね。
それで、何かしらのトリガーが発生するかどうか。
トリガーですね。
これは日本語で言うと引き金ということになりますけどね、うん、楽しみです ね、
それがいつになるかと、はい、いうところですね。
じゃあこれはもう買いの目線で考えていいわけですよね。
そうですね、買い戻しがいずれ起きますよという目線で見ていきたいと思って、今日お話ししたこの、はい、グラフ、はい、ソシエテとゴールドマンと外資系5社ですね、これは用意しましたんでダウンロードを今週もできるようにしましたので、
はいはい、この番組をお聞きの皆様がダウンロードが可能なわけですか。
そうですね。でまあいつもいつもメルマガでこういうこと書いてるんですけどね、はい、こういうグラフですよっていうのは今日ダウンロードできるようにしておきますわ。はい、
改めましてその井上さんの分析の元となっていらっしゃる資料無料でご提供します。 FXO のトップページ新着商品のコーナーの井上哲夫相場の潮流重要資料がダウンロードできます。
噛んだよ
失礼しました。重要資料が
これね、日付が4月20日になっている資料をダウンロードしてほしいんですよ、はい、だからまだされてないかもしれませんので、はい、4月19だと昨日のになっちゃうんで、はい、4月19消されて4月20になってたらダウンロードしていただければと思います。
本日が4月20日、20日でございますね、
はい、番組ホームページのリンクからお願いします。そして井上さんのメルマガですね、受給の鬼こと井上哲夫さんのメールマガジン相場の潮流がゴゴジャン投資サロンで発売中です。もう日々の情報をこと細かに配信してくださっておりまして、月額4500円、詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴジャン投資サロンのバナーからお願いします。今朝もですね、今日お話しいただきましたソシエテのお話ですとか、ありますけれども、
昨日そうだね、
そうだ井上さん聞きたかったんですけど、日経平均がその 22,274円で跳ね返されたっていう、
そう、昨日22,274円まで行くと、3回りって言って5日移動、25日移動、75日移動、これの合計が、5% 超えるんで、ちょっと一旦の高値よっていうところ行ったら、そこまで行って落ちてきたでしょ
うね。そうですね、まさに。
ボックスの時はこれ当たるんだよね。
私、鳥肌立ちましたもん、今日。そう見てて。
これはもうね、世界では井上さんしかない情報をこれね、メルマガでお届けしていただける。で、日本人だからこそ日本語で読めるというようなね、これね、外国人だったらこれ日本語読めない人いますから、日本人に生まれてよかったというようなね、そういうメルマガの情報ですね。
浜田さんも読んでくださってますもんね。ありがとうございます。
井上メソッド、ぜひね、皆さんにもご覧いただきたいと思います。本日のゲストは受給の鬼ことスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでした。来月以降もよろしくお願いします。
来月
は
僕出るぐらい
な。あ、そうなんですね。留年ということで、再来月ですね、はい、ありがとうございました。鎌田さんもどうもありがとうございまし ました。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。